関西です。新崎がお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。皆様、明けましておめでとうございます。2015年明けましたということでですね、新崎でございます。まあ、2015年一発目でございますね。皆様、年末年始いかがお過ごしだったでしょうかということで、まあ、僕はですね、年末に体調を崩しまして風邪を引いたわけでございます。まあ、なんとか年始には万全な体制でね、元気に年を越したいなと思って、年末のお休みはですね、ひたすら、休息に当てると、といった形でですね、まあ、過ごしていたわけですけれども、まあ、おかげさまで、まあ、年が明けた頃にはまあ、若干のまあ体調不良とありつつも、まあある程度元気に、越すことができましたね。まあそんな休息してた年末なんですけども、まあこれ13日の金曜日という番組がありまして、こちら新崎インストリームのスピンオフ的番組、ショートバラエティポッドキャストをやってるんですけれども、まあ、これスピンオフという話、コンセプトでちょっとやってたんですが、まあ、やはりですね、13日の金曜日の、まあ、運営の方からですね、ちょっと待ってくださいよと、新崎インストリームさん、ちょっと待ってくださいよと、ね、ここ最近の、ね、新崎インストリームさんもそれはまあ面白い、お話をね、面白いコンテンツをですね、お話されてると思うんですけれども、まあここ最近13日の金曜日も負けちゃいませんよとね、それをスピンオフだのなんだのと、もしかしたら13日の金曜日の方が面白いネタ喋ってんじゃねえのっていう、そのあるわけですね。まあ、その、新崎インストリームで喋れなかったことを、そもそも13日の金曜日っていう番組で話そうっていうコンセプトのもと、まあ、二番組やってるわけですけれども、まあ、どこをまかり間違ったのか、その、話せなかったことの方がメインコンテンツになってたりもするみたいな、まあ、これは完全に個人的な話なんですけども、まあ、そういう、ね、ことがありまして、もうそんなことならば、もう13日の金曜日、こちらはこちらでちょっとメインコンテンツとしてやらせていただきたい。もういつかはその新崎インストリームさんを追い抜くような番組になるかもしれませんね。いつかはもう13日の金曜日の方が、ね、新崎さんの一人喋りの番組 という上ではもう代表的な番組になるかもしれない。それぐらいの、ポテンシャルをね、秘めていると、いうことで、まあ、クレームを受けた結果ですね、もう今年からは、13日の金曜日をスピンオフと言わずに、メインコンテンツとして、据えていくという、お話になったわけですね。まあ、その、何の話でした？これは。なぜ13日の金曜日の話をしたかというとですね。まあ、そうです。多分この話だったと思うんですけれども、13日の金曜日でですね、ウィニングイレブン2014というゲームを、プレイステーション3のゲームを、買ってやってますというお話をしたんですね。まあ、要はこちらの番組方で、まあ、13日の金曜日さんも、もう独立されていらっしゃいますから、もうあちらとこちらはまあ、一切関連がございませんっていう、まあ、そういうね、ちょっとまあ、ギスギスした、ギスギスする必要はないんですけれども、まあ、そういう、まあ、13日の金曜日の方で喋ってた、まだスピンオフだった頃に喋っていた、ウィニングイレブン2014、FIFA13 というゲームをですね、まあ、この番組ではもうずっとやってると去年、言ってきたんですけれども、まあ、その FIFA13 から、ウィニングイレブン2014に、くら替えしまして、やってますよっていう話を、まあ、13金の方でやってたわけですよ。で、まあ、13金の方で、まあ、いろいろね、FIFA13 とウィニングイレブン2014、まあ、FIFA とウィニングイレブンというものに関しては、ちょっと ライセンスのその、契約の問題とかがいろいろありまして、まあ、収録されているクラブの、数だったりとか、実名で登録されている数だったりとか、というのが違うわけですね。で、FIFA13 っていうのは、まあ、FIFA シリーズですね。日本代表がないわけですよ。日本のライセンスがそもそももう取得できない。ウィニングイレブンが持っているのでっていうことで、まあ、その、例えばまあ、FIFA、ずっとやっててね、一人の選手人生を、まあ、歩んでいくというね、キャリアモードというモードがあるんですけれども、まあ、その中で、自分の国籍を決めるわけですよ。ただそこに、まあ、日本っていう国籍選べるんですけれども、まあ、やっぱりその一人のサッカー選手として歩むなれば、やはり、ナショナルチームの代表ね、要は日本代表、アメリカ代表、ブラジル代表、イタリア代表、そういう国を背負った代表になりたいというのが一つの夢でありまして、それがですね、日本国籍は選べるけれども、日本代表が収録されてないので、日本代表として戦うことはできないと、FIFA の方ではね、そうなるわけですよ。となったら、まあ、でもやっぱりこう国を背負って戦いたいなと思ったら、やっぱり、どこかの国にしよう。どこかのナショナルチームが収録されている国にしようっていうね、自分の国籍を。ってなった時に、オーストラリア、比較的その、日本に、まあ、近いというか、アジア、オセアニアですね。に属している、オーストラリアにしようと、まあ、いうふうに、まあ、考えて、まあ、オーストラリア代表にして、まあ、プレイしてたんですよね。まあ、いろいろ妄想を働かせながら、まあ、オーストラリア代表としてですね、まあ、その、新崎という名前の人間が、オーストラリア代表、なぜなのかね。まあ、これがだからもう結局その、日本とオーストラリアのハーフで、二十歳になるまでに国籍を決めなければならないとなった時に、やはり、僕はオーストラリアの、オーストラリアの国を背負って戦いたいっていうね。やっぱ日本、高校までは日本で、過ごしていたけれども、実は生まれはオーストラリアでみたいな、そういう、なんかこういろんな、こうごちゃごちゃこう複雑な設定を妄想で絡ませながら、なぜ新崎という名前の、選手がオーストラリアにいるのかという矛盾を解消するためにいろいろ妄想を働かせながらそうやってやってたわけですよ。ね。で、まあ別にある程度はクリアできますよ。それは妄想の中だから何だってできますよね。で、だからまあ、まあ問題なくやってはいたんですけども、やはりですね、その、まあ妄想で自分で設定して何とでもやってきた中でも若干矛盾点があったりとか、そのオーストラリアという国、僕海外に行ったことないのでね、オーストラリアという国がどういう国なのかもさっぱりわからないと。まあある程度ちょっと調べましたよ。やはりオーストラリア どんな国なんだろうということを調べて、ウィキペディアとかで調べてある程度知識は入れましたけれども、やはりですね、まあ、日本生まれである以上はやっぱりどっかでやっぱその日本代表を背負って日本国籍でやっぱやるのが一番自然だよなっていうところに、まあ話としては落ち着くわけですよね。まあ、やっぱりそこだよなっていう。でも、FIFA はしょうがないって思ってやってたんですけど、まあ、この度ウィニングイレブンになって、まあ、そうするとですね、ウィニングイレブンは本当にもう日本代表っていうのはもう、あって、もうその、むしろ日本代表がすごいこう、フィーチャーされているわけですよね。なのでもう、日本国籍できる。ウィニングイレブンの、まあ、FIFA でいうところのキャリアモードって、の、に変わる、ビカムアレジェンドっていうね、ゲームモードがあるんですけども、それはもう、FIFA のキャリアモードと一緒で、一人の選手として、まあ、サッカー人生を送っていくという、まあ、モードなんですけれども、まあ、日本代表があるわけですよ。でも、日本代表があるならば、それはもうね、もういちいちごちゃごちゃといろんな設定を絡ませて、もうなんとかこう、オーストラリア代表、日本で育って、たんだけれども実はオーストラリア国籍でどうのこうのみたいなそのややこしいところをまあ、クリアねさせることなくもう最初からデフォルトとしても日本代表になることができるわけですよね。だからもうそれでも日本国籍で日本国籍でも日本代表を目指して、まあ最初はまあ、やっぱり成長するまでは日本のナショナルチームの代表にはなかなかなれないんですけれどもですね、まあこのちょっとまあ、長くなりましたけれども、なぜこんな話をしたかというと、まあ、お休み中に、まあ、その、まあ、休息、しつつ、まあ、やっぱりゲームとかをこう、まあ、時間がね、ありますんで、まあ、ゲームをしたりなんかして、まあ、やってたわけですよ。まあ、なんかね、こう、大掃除とかもいろいろありましたり、いろいろバタバタしながら、その合間を縫ってなんとかこう、ゲームをやったりとかはね、してたんですけども、外に出歩くことがまあ、あんまできなかったもんですから。でですね、まあ、FIFA じゃなくて、ウィニングイレブンですか、まあ、進んでいった結果ですね、まあ、今なんとですね、日本代表のね、メンバーに選ばれまして、ね、まあこれはね、やっぱり嬉しいもんですよね。その自分の国籍、まあ自分はもう日本人ですから、やはりプレイヤーの新崎も日本人で、でやはりこう自分の分身である新崎選手も日本人で、堂々と日本代表で戦うことができるってこれ非常に嬉しい。思った以上に嬉しかったですね。日本代表に選ばれた時は。で、ちょうどね、ポジション的には、その、ミッドフィルダー、ま、とか、まあ、全攻撃的ミッドフィルダーって言うんですけど、主に真ん中でプレイするね、まあ、プレイヤーなんですけれども、まあ、結構その、まあ、ホンダ選手とかね、そういった選手とかとも結構その、ポジションが被るんですけれども、そのホンダ選手を押しのけて、レギュラーの座に輝いた、新崎選手。まあ、これはまあ、なかなか嬉しい。まあ、複雑な気持ちではありますよ。まあ、ホンダ選手がね、まあ、いろいろと、まあ、言うと思いますよね。まあね、今回は、新崎選手にね、ポジション奪われましたけど、次はね、最高の準備して、また、ポジション、奪還目指したいと思います。あざすっていうね、まあ、インタビューとかもありながらですね、まあ、本田選手のね、ポジションを受け継いだ、まあ、新崎選手、まあ、負けじとね、なんとかね、日本代表を勝利に導くために頑張っていこうかと、いう気持ちのもと、日本代表のね、でもその先にはもうキャプテンマークなんかつけちゃったりしてね、まあ、若干今20歳、21歳ぐらいの、新崎選手がなんと、ナショナルチーム日本代表のキャプテンのね、周りがそうそうたるメンバーですよ、柿谷選手ね、遠藤選手、やっとさんね、やっとさんこと遠藤選手、あとまあ清武選手とか香川選手、長友選手もそうそうたるメンバーがいるわけですよ。みんな年上ですよ。ね、もう僕としてはですね、まあ、やはり、あの憧れのヤットさんと一緒にプレーできるなんて、みたいなね、長友選手の、 サイドからの駆け上がりからのクロスに合わせることができるなんて、みたいなね。香川選手の、ドリブルテクニックがこんな間近で見れるなんて、むしろそのパスを、ラストパスを僕が受けてシュートすることになるなんて、みたいなね。それぐらいの感動があって。まあ嬉しいですね。やっぱりこう、でもいくらね、やっぱりこう、妄想で補完できると、言い聞かせてはいても、やはり、やっぱり、理想としてはやっぱり日本代表で、やっぱりプレーしたかったっていうのがあったわけですよ。ね、まあそんなウィニングイレブン2014ですけども、まあフィファと、まあウィニングイレブン、まあいろいろその、比較される対象ではありますよ。やっぱりゲームとしてね。FIFA の方が優れてるだの、ウィニングイレブンの方がリアルだの、なんだの、どうなの、と、まあ、そのレビューとかね、いろいろ言われてますけれども、僕はね、その、まあ、あんまりその、まあ、それぞれのゲームによって、まあ、特性いろいろあるだろうと思うんで、まあ、どっちがどっちっていうのはあんまりないだろうなと思うんですけど、まあ、個人的には、その、ウィニングイレブンになってから、その、なんていうかね、こう、単独で突破するみたいなことがなかなかできにくい、ですよね。難しいんです。ドリブルで、相手をかわすっていうのは結構難しくできてて、パスで崩していくみたいなのが結構多いんですよね。で、FIFA はどっちかっていうと、ドリブルとかで結構崩すことができるんで、自分一人で持ってて決めるっていうね。まあ、いわば、俺杖的な、感じでできたわけですよ。なので、その心境の違いといえば、ウィニングイレブンはやっぱりこうパスで繋いでいってやるので、そのチームとして、その、例えば、まあ自分はミッドフィルダーでやりましたけど、今回は。まあ誰かが決めてくれたりとか、自分が関わってないとこでも、チームが、まあ勝ってくれたら嬉しい。まあ、それぐらい結構その、勝ちにくいというか、負けるときは負けるっていうような、まあゲーム、の難易度結構難しいなっていう印象なんですよね。で、FIFA の場合は、まあ難易度上げればそこそこやっぱ難しいんでしょうけど、その、ある程度自分でゴールを決めれるような、まあ感じなので、どっちかというと自分でゴール決めちゃうわけですよ。負けてたら自分で切り込んでいってゴール決めちゃうみたいなんで、だからそのチームメイトが、シュートを決めたりとか、チームメイトが活躍すると、まあ、このゲーム、ウィニングイレブンも FIFA もどっちもあるんですけど、評価点っていうのがあるんですもんね。で、その、評価点が高いと、その、表彰されたりとか、最年間優秀選手に選ばれたりとかするわけですけれども、その評価点を下げないためには、やっぱり自分がボールに絡んでいって、ゴール決めたりとか、アシスト決めたりとかしないといけないんですけれども、まあ、そこはね、結構ウィニングイレブンの方が優れてるなと思ったんですよね。なんか、FIFA の方が、その、得点に絡まないと、なんか評価が上がらないとか、そういうのが結構、顕著で、で、その、ウィニングイレブンは別に得点に絡んでなくても、その、いい動きをしていれば評価は高い、みたいなことが、あるので、まあ、その辺は本当にウィニングイレブンの方がいいなと思ったし、まあ、そういう動きで評価されるっていうのがあるからこそ、まあ、その、フォワードはフォワードの仕事をしてもらいたい。ね。僕はミッドフィルダーなんで、パスを回していく。で、フォワードに決めてもらって、そこに自分が絡んでなくても、その点が嬉しいっていうなるんですけど、FIFA の場合は、別のチームメイトが決めたら、例えば、ま、クリスティアーノ・ロナウドとかと、ね、メッシとかと一緒にプレイしてて、メッシとかクリスティアーノ・ロナウドとかはね、まあ、結構切り込んでいくわけですよ。ね、切り込んでいって自分でシュートを決めたりとか、ゴールを、量産していくわけですけども、そうなった時にも腹立って仕方がないわけですよ。なんでお前一人で行くんやとね。ここにわしおるやないかと。ここにわしおるのになんでお前はパスをせえへんねん。それで外した日にはほんまにもうね、お前、これは、ま、後でロッカールームで覚えときよと、なるわけですよね。ま、ところが、ま、ウィニングイレブンに関しては、ま、その、なんていうかね、やっぱパスサッカーで切り崩していかないと、ま、なかなかゴール決めれないので、ま、結構そのチームとして、その、自分の役割を果たしつつ、ま、フォワードが決めてくれたら、柿谷選手が決めてくれたら、嬉しいってなれるわけですよね。ま、そういうところで、ま、結構その、ウィニングイレブン、まあ非常にいいゲームだなって、思いましたね。というわけで、まあウィニングイレブンをですね、 まあ最近はちょこちょこやっていますというね、お話でしたけども、年末、まあ風邪をひいて、安静にしている中、まあウィニングレブンやったりとか、用事をこなしたりとか、まあいろいろやっていたわけですけれども、まあそんな年末年始のお話でしたね。あんまりこう年始感が全くない、ね、全くないお話でしたけれども、まあそんなわけでございまして、で、ここでちょっとお便りをちょっと紹介させていただきたいなと思っております。こちらはですね、メールフォームでいただいております。ラジオネームレップさんからいただきました。ありがとうございます。件名は過去回ということで、内容、こんにちは、レップと申します。こんにちは。僕はいろいろなポッドキャストの中で EHD が最も好きなのですが、この前まだ聞いたことのない過去回を聞こうと思い EHD のホームページを遡っていたら、なんと46回以前が聞けなくなっていました。しょうがないので LOT のしりとり回でも聞こうと思い LOT の過去放送ページに行ってみたら、なんとこちらも第1回から第17回までしか聞けませんでした。てんてんてん。これじゃあしりとり会もそれは得るもとキモい人も聞けないじゃないか。さて僕はこの状況、僕のこの状況、何マジーザスでしょうか。それでは多分失礼いたしました。これからも EHD の配信楽しみにしています。 PS、 あ、新崎さんだから MHD 括弧向こう側配信頼りが正しいのでしょうか。この前ヘイヘイのギャグを普通に間違っててかなり面白かったですということです。ありがとうございます。まあいろいろ言いたいことはありますよ。いろいろね、まあ僕はいろいろなポッドキャストの中で EHD が最も好きなのですが、というこのね EHD、 まあいいよまあいいよ、この番組は新崎インストリームですけれどもね、おそらく新崎インストリームもお聞きいただいて、新崎インストリームもまあ好きなポッドキャストとして、まあね、ランキングに50位以内には入っているかもしれませんけども、その中でも、その、そうそうたるポッドキャストの中でも、まあ EHD が最も好き、まあいいと思います。それはね。まあこの前ね、EHD のまだ聞いたことない過去回を聞こうと思い、EHD のホームページを遡っていたら、なんと46回以前が聞けなくなっていましたということですよね。まあ、EHD、これね、EHD がもう最も好きであるならばですね、これはですね、まあ、EHD の、中で、ヘコークさんも、まあ、再三おっしゃっておられました。EHD はですね、まあ、そろそろその過去回を消していきますと。なので、過去回を残しておきたい方は、ぜひともダウンロードして、置いておいてくださいと、いうふうに言っておられたのでですね、まあ、これはですね、まあ、以前からもアナウンスがあったにもかかわらずですね、まあ、聞けなくなってしまっているまで、まあ、置いてしまっていたということですよね。まあ、それがまず、まあ、ミステイクですね。ミステイクなんですよね。まあ、しょうがないので、LOT のしりとり会でも聞こうと思い、LOT の過去放送ページに行ってみたら、なんとこちらも第1回から第17回までしか聞けないということでね。まあ、これもまあ、これはですね、まあ、ここに関しては、まあ、もう EHD に関してはもうちょっともう ehd.otayori@gmail.com ehd.otayori@gmail.com に連絡してほしいんですよ。もしくは EHD の、サイトの方にあります、メールフォームの方から、ちょっとね、苦情をね、言っていただきたいんですけれどもですね。まあ、LOT の過去回に関しては、まあ、その、まあ、それはね、ちょっと順次ですね、また配信をしていこうかなと、今考えているところですので、これに関してはもう僕も、また、笹山さんと協議しましてですね、配信できるように、頑張っていきたいなと思っております。ただ、EHD に関しては、もう、知らねえよっていうことです。もう知らねえよ。ね、僕のこの状況、何マジーザスでしょうか。まあ、その、まあ、そうですね、レップーさんの状況をマジーザスで言うなれば、そうですね、 ニマジーザスでしょうか。ニマジーザス。まあ、5ぐらい、5ぐらいあげましょう、5ぐらい。ね。っていうか、その、さて、僕のこの状況、何マジーザスでしょうかっていうやつは、俺のじゃねえから。もう、俺のじゃないからね。あの、マダオさんに聞いてくださいよ。まあ、ていうか、もうマジーザスのコーナー多分なくなってたと思うんですけどね。マジーザスでしょうかって。まあ、これはもうちょっとあの、マダオさんに聞いていただかないと、僕、その、マジーザスっていう単位をあんまりこう、使わないので、日常生活でね。まあ、そういう国のね、あの、江戸川国の方にお生まれになってませんので、わからないんですけれども。まあ、でも、あえて言うならば、僕の、EHD が最も好きなのですがっていうくだりから始まった、EHD の過去回が聞けないっていうこの訴えを新崎インストリームにしてきて、しかも、LOT のやつも LOT の方に言ってくれたらいいじゃないですか。まあ、これはまあ、これはまあいいですけども、まあ、そういう類の、いろいろなもろもろ、しかも、まあ、あの、まあ、これは、だから、ここはね、まあ、PS はね、ああ、新崎さんだから、向こう側配信代理が正しいのでしょうか。これはまあ、結構ね、聞いてくれてるな、なんて思ってるんですけれども、この前、ヘイヘイのギャグは普通に間違っててかなり面白かったです。まあ、これは、まあ、間違いを指摘しているけれども、かなり面白かったですって言ってくれてるあたり、まあ、受けてよかったなっていうことで、かなり、まあ、軽減されてるです。かなり、軽減されてるんですけれども、まあ、僕、まあ、二重マジーザスぐらいですね。これは。あの、僕の中で。二重マジーザスぐらいは言ったかなと思ってます。まあ、そんなわけで、まあ、最後にですね、レップさんに、じゃあ、これだけね、お伝えしたいなと思っております。あのね、レップさんね、もう、これ耳寄りなお話ですけれども、この間ね、レップさんの隣の家にね、これどうやったかな、これ。え？あ、わかった。ごめんなさい。もう、ワンテイクやらせてください。レブさん、耳寄りな、ね、情報がありますよ。耳をかっぽじってよく聞いてくなまし、ね。この間ですね、レップさんの隣の家を見たらね、なんとね、囲いができ、ヘイヘイヘイヘイヘイヘイヘイというわけで、ありがとうございました。レップさんありがとうございました。またね、まあ、EHD に関してはもうこちらの方ではもう一切お答えすることができないので、EHD のまあ、過去回に関しては EHD に聞いていただきたいなと思っております。EHD と僕はですね、もう二度と、関わることのできない、ね、圧力が生じておりますんで、いや、そんなことはないんですけどね。まあ、ぜひともですね。まあ、EHD の、まあ、これでも嬉しいと思うんですよね。普通にね、嬉しいと思うんで、EHD の、方に、お便り送ってくれたらですね、まあ、もしかしたら、ヘコークさんがね、自家製の、CDR で、CDR で、まあ、もしくはデータで、過去回送ってくれるかもしれない。ね、まあ、そんなサービスは行っておりませんって言われるかもしれない。まあ、あんまり無責任なこと言うのやめましょうね。ヘコークさんに、とんでもない、被害を被ってしまいますんでね。まあ、無責任なことは言えませんけれども、EHD が最も好きということを言っていただければですね、非常に喜ぶんじゃないかと。まあ、この番組をですね、ヘコークさんも、まあ、聞いてくださってるかもしれませんので、まあ、伝わるとは思いますんでね。まあ、この放送を聞いていれば、ヘコークさん、ね。まあ、こういうレップさんというね、まあ、人がいますので、レップさんという人がいますので、ぜひともですね、EHD、まあ、過去回、なんとか、工面してあげてください。ということで、僕からもね、まあ、僕はまあ、これぐらいしか言えないです。僕はね、なので、まあ、なんか、まあ、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあ、これでも許してください。僕の、僕ができるのは、EHD に対して僕ができるのは、向こう側配信ができるのは、もうこれだけです。ということで。 レップさんありがとうございました。というわけでございまして、この番組では皆様からの、お便りお待ちしております。宛先はサイトの方にありますメールフォーム、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、メールフォームが開きますので、ラジオネーム、件名、内容を、お書きの上送ってください。あとは、ツイッターのハッシュタグ、新座金。ツイッターで、シャープ、SHINZAKIN、シャープ、SHINZAKIN をつけて、ツイッターの方で投稿していただきますと、番組の方でお取り上げさせていただきます。番組へのご意見、ご感想だったりとか、EHD に関する、お問い合わせに関しては、もう今後一切お答えしませんので、もうこれに関してはですね、EHD の方にどうか、送っていただければと思うんですけれども、ちょいちょい間違えてね、もう以前もちょっと間違って送ってくるケースがあったんですけれどもですね、まあ、新座金ストリームの、ご意見、ご感想、ね、だったりとか、まあ、こんな話してくださいよとか、お悩みあるんですよ。お悩み解決してくださいよとか、まあ、いろいろ、お待ちしておりますので、どうかお送りください。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新座金ストリーム、2015年一発目の放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。最後までじゃない最後に、笹山のライブインフォメーションをちょっとさせていただきたいなと思っております。笹山2015年一発目のライブは1月17日土曜日笹山定期公演リビングオンザナイト049でございます。こちら場所は神戸16ビット、でございます。まあ、今現在ご予約受付中でございます。お問い合わせはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方にありますライブ情報をクリックしていただきますとですね、そちらの方に詳しい、ライブの、詳細、詳しいと詳細は一緒です。詳細および、ご予約等できますので、そちらの方ぜひとも、チェックしていただきましてご予約いただきたいなと思っております。皆様のご来場お待ちしております。まあ、その他ですね、いろいろ、デジタル、配信、シングル、アルバム等ありますので、CD も売ってますんで、ぜひとも笹山のオフィシャルウェブサイトをですね、ご覧いただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんなわけでございまして、新座金ストリーム、2015年一発目の放送ですね、まあ、無事、終えることができそうです。できそうですね。まあ今年一年もですね、まあ去年一年も、まあお世話になりましたけれども、今年一年もですね、どうか、皆様のですね、まあ温かな、ね、ご声援、ね、叱咤激励、ね、クレーム等々、まあそれに支えられて、やっていけるんじゃないかなと思っておりますのでですね、今後とも、2015年も新座金ストリームをどうかよろしくお願いいたしますということでございまして、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は新座金でございました。それでは皆様さようなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりない、その理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけ
も貫くように何もいらないことをしたその日に止まる。